それではここからはですね、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと、次回のマンスリーシネマトークの告知、そして、マンスリーシネマトーク東京、並びにマンスリーシネマトーク名古屋のご案内をさせていただきたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2018年2月25日の日曜日、18時から19時半まで、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトファボリさんで行いました、はい、お題映画はベロニカとの記憶でございました、
はい、
で我々のマンスリーシネマトークのお話をする前に、マンスリーシネマトーク東京のレポートが入っておりますので、こちらの方をでは、薬師丸さん初仕事ということで、はい、読んでいただけますか。
はい、シネマアクティフ東京支部裏六花です。2月28日水曜日、東京ではベロニカとの記憶のマンスリーシネマトークを開催しました、
うん、
早くも4回目となり、おなじみさんができ、そして毎回新しい方も参加していただいていて、いい感じの、適度な緊張から始まり、だんだん温まってきて、最後は全く限りなく一つの映画のことに笑いながらも熱中して喋っていることに気づく。なんとなく映画の話じゃなく、ちゃんとお題映画があるからこそできる幸せな空間だなと感じた2時間でした、
うん、
ちょっと僕にも余裕ができてきた証拠なのかもしれません。
なるほど。
笑い。特に今回ははっきり描かれていない部分が多い、余白の多い作品、
うん、
参加者は8名で、支持派5人不支持派3人で始まったものの、
うん、
それぞれの立場でもみんな感じ方が違い、それをすり合わせてみてはこうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかと、少しずつ物語をみんなで解きほぐしていく作業でした。例えば、主人公の偏屈老人トニーは物語を通して成長しているのか、甘やかされているだけなのか、物語の発端であるベロニカの母親の遺言の真意とは何か、ベロニカにとってトニーとはどんな存在なのかなどなど、もしかしたらこの8人は、監督以上にこの作品について考えたんじゃないかなって思えるぐらい濃密な楽しい時間でした、
うん、
もう一度言います、本当に楽しかった。
ほう。
で、4回目にして気がついたのですが、毎回この映画はマンスリーシネマトークにぴったりでしたって報告している気がするのですが、
うん、
つまりはマンスリーシネマトークに合わない映画はないってこと、うん、どんな映画でも毎回違った彩りをトークに与えてくれるんじゃないかと思うようになりました、
うん、
では、3月のお題映画は何か、もちろんマンスリーシネマトーク東京 MCTT も本家と同じお題で開催します、
うん、
日時は3月28日水曜日の20時から、
うん、
東京近郊の方ぜひぜひお待ちしています、
うん、
ではペップさん、マコチンさん、シンパーソナリティさん、スタジオにお返しします
ということでいただいておりました、はい、ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃなんかいい感じにまとめてきましたね。
そうですね。
ラロッカさんやのに、
ラロッカさんやのに
毎回違った彩りをね。
そうですね。いやまあほんまそうやと思うんですよ。まあ僕らもマンスリーシネマトークはまあちょっと数何回目かわからへんぐらいですけど、
うん、
やってますけど、まあまあ毎回やっぱりその作品が違えど話せばやっぱ面白いじゃないですか。
そうですね。
だここがね、まあ、魅力かなというふうに、手前味噌ですけど、思うんですよね。だから、まあ、東京の方にもね、こうやって、まあ、楽しんでいただけてるようなので、まあ、ますます、これはいいな、というふうに思ってますが。じゃあ、ここで、マンスリーシネマトーク東京で実際にどんなね、お話がされてたのかというのを、一部、ここで聞いてみたいと思います。それでは、どうぞ。
朝も朝食食べるときクラシックかけて、ずいぶんなんかおしゃれでセンスのいい生活を
見えました。
毎日こういう生活しててこの人人生の達人なんだって思ってたんですけど、見れば見るほどだんだんこうボロが出てきて特にそのベロニカとの関係が、まあ、できてしまった、間接的にところから、そのちょっと距離感との下手なところがますますこう悪化していくというか、過去の思い出にまでなんかちょっとその思い入れが強くなりすぎて、その手紙を、その悪意のある手紙を送ったっていうのも忘れてたっていうのも、まあ、ちょっと問題なんですけど、それ以上に問題なのは、あのベロニカのあんま幸せに見えない人生に対して自分がすごい重要な、立ち位置というか、ベロニカの人生に対して自分がすごく重要なキーパーソンなんじゃないかみたいなことを 思い始めてしまって、まあ、ストーキング行為みたいなのをしだしたりしちゃうんですけど、なんか見てると、まあ、あのシャーロット・ランプリングって役者さんの、 まあ、結構冷たい表情とか演技のせいもあるんだけど、それを差し引いてもなんかそんなにベロニカにとってトニーは人生の中でそんな影響されてないんですよ実は。けど彼の中ではなんか罪悪感とか、ベロニカの知らない人生のピースを勝手にどんどん想像で膨らましちゃって、自分がなんかこのベロニカの人生物語 の副主人公ぐらいな立ち位置にいるみたいな風にその人思うようになってしまったんだけども、最終的になんか彼は自分は他人の人生のキーパーソンにはなり得ないって気づいたんじゃないかなっていうふうに僕は見えました。なんか映画のラストの方で、すごく冷たくしてた郵便配達のインド人にちょっと優しくしたり、なんか家族との距離感の取り方も上手くなってきて、なんか分を知るっていうかベタな言い方をすると、結構自分が大切にできるものは自分の身近にしかないっていう、まあ、ある意味その自分は何だろう、物語の主人公じゃなくてつまんない人生で、つまんないけどもう周りの人を大切にするのが一番幸せっていう、ちょっとそういう悟りの境地に達したように見えて、自分も気をつけて年を取らなきゃなすごくそれは見てて思いました。
はい、ということでここからはマンスリーシネマトーク、我々がこの映画をどう見たか、ベロニカとの記憶ですね、
はい、
をお話をしていきたいと思うんですけど、まあ、東京の方のメールでもありましたように、まあ、この偏屈老人といいますか、うん、このトニーさんをめぐってのこの物語に対する考察ですよね、
うん、
このあたりを、まあ、軸にお話を我々もしたんですけども、
そうですね、
はい、まあ、我々がじゃあどう見たかっていうところを、
うん、
じゃあマコチンからいきましょうか、まず A、B で言うと、
あの A ですね、
支持する
にしました、
はい、
トニーに関して言えば、
うん、
まあクソですよね。
まあそうですよね
でもあのトニーを支持するっていう人もあのマンスリーシネマトークの中にはいらっしゃって、
いらっしゃいました ね、
それがまた面白かったんですけど、うんうんうん、けど、まあ、神戸もトニーはどうなんかっていうね意見の方がやっぱ優勢でしたよね、
うん、まあそうですね。
で僕もあんまりトニーはあかんのちゃうかなって思ってたんですけど、
うん、
ラロッカさんのメールにあった、
うん、
まあ、成長しているのか否かっていうところで言うと、
うん、
僕は少しだけ成長してるんじゃないかなとは感じました。
ほう、
映画を通して。
それはどの辺で？
それはですね、トニーっていう人間は過去に囚われている人間じゃないですか、
うん、過去に囚われてるっていうのは、まあ、思い出したから囚われたっていうことですよね。
そうですね、
うんうん、
そのトニーが最後今目の前にいる人と時間を過ごすことができるようになったっていうのが、
うん、
あの描かれてると思ったんですよ。
なるほど、
まあ、それはある人物との、まあ、交流を通してしっかりと描かれてたんですけど、
うん、
まあ、そのやり取りを見て、うん、ああちょっとトニー成長したなと僕は思いました、
うん、なるほどね、
はい、
うん、
で物語全体のことで言うと、僕前作の、巡り合わせのお弁当が好きで、
はい、
楽しみにこの作品もしてたんですけど、
うん、
で面白かったのはあの手紙が今回も重要だったんですけど、うん、巡り合わせのお弁当も手紙っていうのがすごい重要なモチーフとして出てきてて、
はいはい、
監督、まあ、これが2作目なんですけど、
うん、
すごい手紙にこだわってるなみたいな、その偏愛がすごい面白く感じました、
うんうんうんうん、なるほ
どね、はい、
薬師丸さんはどう見ましたか？
はい、私も支持する派で
A ですね。
A ですね、はい、はい、でトニーは一回見て素直な感想としては成長して、
うん、
まあ、前の偏屈じじいからちょっとはこう、うん、周りのことを思いやるおじいちゃんになったのではないかと思ったんですけど、
はいはい、
このマンスリーシネマトークに行って、
うん、
皆さん結構トニーのことをケチョンケチョンに言って
結構ボロカス
でした、ね、ボロカス、ほんまにボロカスに言ってはったんで、
うん、
なんかそれを得たそのマンスリーシネマトークをどうして考えると、
うん、
トニーは全く成長してない、未だにクソじじいじゃないかっていうのが結構私の中でその思いが大きくなって
し
まい
ました。ああ、なるほどね。
はい、
はい、はいはい。
手紙も大事だったんですけど、
うん、
SNS を使って人を探したりとか、
はい、うん、
スマホを娘からもらって二十世紀へようこそって言われたりとか、そういうその対比がすごく面白いなと思いました、
うんうん、なるほどね、はい、正解って別にないんですよね、うんうんうん、映画に関して言えば解釈の正解っていうのは別に基本的にはなくて、
うん、
その人がどう感じるかっていうところではあるんですけど、はい、自分の解釈にこう囚われてしまうのではなく、うん、いろんな人の解釈を聞くことで、
うん、
作品を柔軟に受け止めることができるっていうのが、
そうですね、
マンスリーシネマトークを経てのいいところかなというふうには思うんですよね、
は
い、
うん、
どうしても一人で見てるとこう自分の本当に感覚と解釈と自分の人生経験等をミックスして出てくる答えなんで、
うん、
割とこう確率的なものになりがちなんですよね、
うんうん、
それがやっぱりいろんな人の目を通すことによっていろんな人の人生経験がそこのフィルターの中に入ってるんで、
はい、
それを通してみると厚みが出るというか、
うん、
一つの作品を見ることによっていろんな人の意見を加えることで出る厚みというのを感じてもらえるのかなというふうに思いますけどね。
ヘップさんはいかがでしたか。
はい、僕は作品、支持するかどうかということに関して言うと A ですね、僕も、
うん、
なのでシネマクティフメンバーは全員支持する方だったんですが、
う
ん、
はい、
これは作品のキャラクターを支持してるわけではないんですよ、
はい、始まりますよ
キャラクターに感情移入できるかできひんかとかいうのはもちろんそういう見方もあるんですけど、はい、僕は基本的にそこはどうでもいいと思ってるんですね、
うん、
というのはそんなことを言い出すと悪人が主人公の映画っていうのは全部 B になるわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、ですよね。その悪人の気持ちっていうものを例えば連続殺人鬼の話であったりとかものすごいもう嘘ばっかりついてるような男の話とか、
うん、
そんなもん誰も感情移入できませんよね、
うん、
ただそういう作品でも作品のクオリティが高ければ当然 Aっていう判断はできると思うんですよね、
うん、
僕はこの作品は見た直後ですよ。見た直後はなんやねんこの話って思ったんですよ。
お
ほんまに何ええ感じになってんねんって思ったんですよね。
はいはい
はい、はい、全然お前周りええ感じちゃうけどみたいな感じになってたんですよほんでよくよくこうやってまあ終わってからね、まあ自分でも考えるじゃないですか、
うんうん、
でこういろいろこう考えていくうちにん待てよと、これはそういうことじゃないなっていうことになったんですよ。まあ、これはネタバレにならへんから言ってもいいと思うんですけど、はい、ポストマンとの、まあ、交流の変化とか、
はい、
あと、それ以外の人の周りの人たちとの変化とか、家族との会話の変化とかっていうのを、後からこう、まあ、一回しか見てないんでね、
はい、
まあ、細かいところはあれなんですけど、はい、こう思い出してこう考えていくと、あれ？これって別に、このキャラクター成長したとかどうこうとかっていう話じゃないなっていうふうに思ったんですよね、
うん、
僕はこの作品はまあ一種のホラーというふうに捉えてみました、うん、実はこういう別にあのホラーっていうのは化け物が出てきたりとか、はい、お化けが出てきたりとか、
うん、
そういう殺人鬼が出てきたりしてどうこうっていうような話だけじゃなくて人間の読み取られへん部分っていうのを見せるっていう、
はい
部分でも、うん、ホラーっていうのは使えると思うんですよ、
うん、
あの言葉のイメージにあんまり引っ張られすぎずに聞いていただきたいなと思うんですけど、
はい、
僕これ見て後で考えてふっと思い出したのは家族の庭っていう作品があの何年か前にあったんですよ、
はい、
これ多分ねヨーロッパの映画やったかなどこの映画やったかちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、まあ、これもね見た人どれぐらいいてはるかわからないんですけど結末まで見るとこれめちゃめちゃ怖い話やんっていう風になるんですよ、
うん、
それよりもちょっとこっちはどちらかというと分かりにくい話にはなってるんですけど、うん、これは僕は非常に意地の悪い話やなという風に思いましたね、
うん、
前に起こってたことと後に起こっていったことの対比として描かれているのが、まあ、非常に両極端になってるんですよね、
うん、
例えばポストマンとの会話のやり取りとかっていうのを考えたら、
うん、
見た人だったら分かると思うんですけど、うん、最初のシーンとそれから最後のシーンっていうのは、まあ、全く違う。だからそこがトニーというキャラクターがこいつ分かっとらへんねやなっていうのを、
うん、
あからさまにこう表してるところなんやろうなっていうふうに思うんですよ、
うん、
要は自分の気持ちが良くなってるから、
うん、
そういう風にな変化してるだけであって、
うん、
何も変わってへんっていうね、
うん、本質的には
本質的にはね、
うん、
何も変わってないっていうところが、うん、まあ非常に怖いなと、 人間ってほんま怖いなと。
そう考えるとホラーですね。
ホラーってやと思うんですよね、うん。だからまあ僕はそういうふうに考えて見たと。実はその僕実はこのマンスリーシネマトークの当日見たんですよ。はい、だからパンフレット買ったんですけど、パンフレットも読む暇もなく、うん、マンスリーシネマトークの会場に行ったんですよ。はい、だからパンフレットを読んだ人がいてはって、はい、その人の話を伺うと、原作者は映画を見て原作よりもハッピーエンドやと、いうふうに捉えたと、いうふうに言ってたんですけど、はい、監督はいや全然ハッピーエンドじゃないってそこでやっぱ言ってるんですよ、
うん、
これを捉えると僕のこのホラー説っていうのも、うん、あながち間違いじゃないというところがわかるんじゃないかなと。
そうですね、うん、監督のその返しが怖いですよね。
でしょ、
う
ん、全然ハッピーエンドに描いてないって言ってるんで、うん、
タッチは完全にね、なんかハッピーエンド的な、
よかったねって感じで、
ね、音楽しかり、
はい、そうそうそうそうそう。だから原作よりもそういうハッピーエンドにはなってないって言ってるんで、そこは監督の意図はあやっぱりそうやったんかなっていうふうに僕は思ったということなんですよね。
うん、
まあこれは真相はわかりませんよ、はいはい。監督の意図がどこまであるかとか、その辺はわかりませんが、まあそんな話ができるのがマンスリーシネマトークの楽しさだと思います。はい、はい。では、マンスリーシネマトークの音源をですね、ここで聞いていただきたいと思います。どうぞ。
いやなもうこ
れ。いや、言うてもいいいや、もう何でも言うのがこの回。
断然の B です。
はい。その断然の B の理由が知りたい。
まあ、しゃべると孤立無援がどんどんますます孤立無援になるような気がして、ちょっと現実的あれなんですけど、この映画の中でトニーっていうじいさんが、別れた奥さんのマーガレットにとやり取り会ってするんですけど、うん、マーガレットがじいさんに言う言葉が一つあって、
はい、
その言葉をこの映画にそっくりそのままお渡ししたいなと思ってます。それはどういうことかというと、勝手にやってね。
ああ、
このトニーっていうじいさんの話っていうのは、学生時代のなんかそのあれ見てたら、どうもどうやら僕とほぼ同じぐらいの年齢だなという音楽なんかの感じを見てても、ね。
ははは
ということは世代的にある程度共感してもいいんやろうなと思うんですけど、
うん、
全く共感できない。いやまあ皆さんおっしゃる通りクソじじいっていうかクソ野郎ですよね。うん、まあそれはこんだけ長いことでもないんですけども、生きてれば、まあ、恥ずかしいことしちゃったとか、うん、情けねえなとかっていうようなことはいっぱいありますし、
うん、
失言やら暴言やら、うん、本当にとんでもなくひどいことしたなっていうのを、でそれをまた忘れようとしてるとかっていうのはありますよ、
うん、
あるけどそれって自分の中で受け止めて、
うん、
もだえ苦しんで悩むもんでしょ、
うんうんうん、
このおっさんねよう喋るんやしかもですねその学生時代の経験とは全く関係のないはずの別れた嫁はん捕まえてきて、
うん
だらだらベラベラどうけしゃべるし娘にもしゃべるしまた友達昔の友達捕まえてきてまたこれしゃべるんですよ、
うん、
これこういうぐらい情けないことくっつらし恥ずかしいことっていうのをね人にしゃべるっていうのはねどういうことかって言ったら自分がそれを受け止めたくないんですよ、うん、それしゃべることによってあそうやね大変やったねって言ってほしいんですそれでもってその自分の情けなかったこととか罪とかこういうものを全部もう少しふやかして、
うん、
曖昧にしていこうっていう、うん、そういう魂胆なんですよ、うん、だから、うん、このじじいは全く反省してませんよ、
うん、
あれ喋ることによってどんどん言ってるっていうことは、うん、もう要するにそれをこう人にしかも別れた嫁なんですよ、
うん、
昔の恋人とのやり取りでとんでもなく自分でもおぞましい手紙っていうのをこう渡されてですよ、
うん、
それ嫁はんにしかも別れた嫁はんに読ませる、
うん、
アホちゃうか、
うん、
まして言ってる最中にその別れた恋人の別れたっていうか恋人のところに最初に行ったあの家に泊まった時にえ部屋の中でそこの洗面台に向かってお何にしたとかって話を別れた嫁はんに言うか、はい、そんなもん、
はいはいはい、
そんな恥ずかしいことを言うってことは全部それ洗いざらい正直かなんか知らんけど、
うん、
要するに全部それを受け止めたくないんですよ、うん、受け止めてませんよこの人、
うん、
だからずっと受け止めてないから
それでは次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回のマンスリーシネマトークは2018年3月25日の日曜日、時間はいつもと同じ18時から19時半まで、場所もいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトーファブリさんで行います。お題がはリメンバーミーでございます。
はい、
ディズニーピクサーの最新作でございまして、はい、先週ですかね、発表されました、はい、第90回アカデミー賞でも長編アニメーション賞、それから主題歌賞を受賞したと。
はい、おめでとうございます。
こういうことです。まあ、非常にですね、話題作でもございますし、
うんうん、
まあ、まこちんはね、アカデミー賞あんまり興味がないんであれなんですけど、薬師丸さんはどうですか、アカデミー賞。
結構楽しみですね。
楽しみに見ますか。はい、ああ、今回のアカデミー賞で言えば、より多様性を持たした受賞結果になってたかなと思うんですよね。
はい、うん、
だから、リメンバーミーも完全にメキシコの話なので、はい、でそういった作品が長編アニメーションと主題歌を取るというのも画期的なことやったなと思いますし、
うん、
まあ、あと僕のコーナーで前に絶賛しましたゲットアウト、
はい、
脚本賞を取りましたし、
はいはいはい、
大きな転換点を迎えたんじゃないかなというふうに思ってますんで、うん、作品のクオリティとしてはもう間違いないだろうと思いますんで、ぜひご覧いただいて、はい、トークの方に来ていただけたらなと思っております。2018年3月18日の日曜日、日付変わった0時からシネマグリフ .com のコンタクト明日からご予約開始しますので、はい、ご予約の上お越しいただけたらというふうに思っております。はい、それと、もう一つ大事なご案内がございます。はい、ついにですね、
はい、
我々のマンスリーシネマトークファミリーにもですね、
はい、
名古屋支部が誕生したということでございます。
おめでとうございます。
おめでとうございますですね。マンスリーシネマトーク名古屋という風な名称で、
はい、
MCTN という略称でやっていくということになりまして、
はい、
メンバーというか基本的な構成メンバーとしては、はい、以前ペップのメグドバトウィアードにゲスト聞き手として出ていただきました二階堂さん、
は
い、しめじさん、
うん、
そしてここ2回ぐらいマンスリーシネマトークの方にわざわざ岐阜から足を運んでくださってる音圭さん、
うん、
このお三方でマンスリーシネマトーク名古屋をスタートさせるということになりました。
いいですね。
で、それのメールをいただいてましたんで、こちらじゃあまこちんご紹介していただいていいですか。
はい、音圭さんからいただいております。こんにちは。告知が少し遅れましたが、おかげさまでやっとこさ名古屋支部をスタートさせることができました
よ。
ありがとうございます。今回チラシは本家のものをほぼそのまま使わせていただきました。重ねてお礼申し上げます。
うん、
3月25日、16時から18時という日程で行います。
そう、マンスリーシネマトーク名古屋も参加予約制となっております。
うん、
これも我々と同じく1週間前の日曜日の0時から受付開始ということで、メールアドレスは maktifnagoya@gmail.com もしくはツイッターの、maktifnagoya にダイレクトメールをということなんで、リンクで貼っときますんで参考にしていただきたいなと。場所がですね、カフェバンサンヌドゥ、フランス語ですね。で、こちらも参加費は不要となっております。我々と一緒ですね。お茶代のみご負担いただくということで、うん、
はい、
地下なのでひょっとすると電波が届きにくかったりする可能性もあるんで、
うん、
まあ、そのあたりもちょっと確認が必要かなと思いますが、ツイッターのアカウントの方見ましたか。
あ、見ましたよ。
なんか可愛らしい
ね
キャラクターがいましたね。
僕らも動物ですけど。
ね、動物、名古屋も動物ということで。いろんなね、地域でどんどんスタートしていただけるっていうのは、まあ全く想定してなかったじゃないですか、
はい、
スタートした当初は。ですけど、たまたまこういう状況になってて、本当に心強いですし、面白いなと思うんですよね。我々は、まあ関西に住んでますから、
はいはい、
まあ、京阪神でということで活動させてはいただいてますけども、こういうのは本当に、まあ前も同じような話したんですけど、日本全国いろんなとこでこういうことができたら、
うん、
もっともっと映画館に映画行こうと思う人も増えるし、
うん、
幅もやっぱ出ると思うんですよね、
うん、
映画を見ることで楽しめる幅っていうのがすごく増えると思うんで、
そう
なん
ですよね、
うん、大体みんな初めてなんですよ、
はい、
そうなんですよ、
う
ん、結果常連さんになる方っていうのもいらっしゃるんですが、
うん、
基本的には皆さん初めてなんで、
うん、
もう本当に最初の勇気だけなんです、いるんは。
うん、
全然知らん人の中に行って映画のこと喋るって、うん、私なんか僕なんかができるかなみたいなことはみんな思うんです、うん、これみんな一緒なんです。でも実際行ってみたら自分が喋れようが喋れまいが、うん、周りのお話を聞くだけでも十分楽しいし、うん、そっからインスパイアされて自分の思いも言語化できたりすることってあるんですよね、
うん、
だから名古屋に限らず東京も我々のマンスリーシネマトークも全部なんですけど、うん、ぜひこう勇気を持って最初の一歩をね、うん、踏み出してもらえたらなというふうに思います、
うん、
踏み出すことによって世界はやっぱり大きく広がると思うんで、
はい、
ぜひともやっていただきたいなと。あと我々まあマンスリーシネマトークという話でこうやって東京名古屋それからまあ京阪神ということでやってますが、それ以外にもこういうような活動をやられてる方って多分このポッドキャストを聞いてる方でもいらっしゃると思うんですよ、はい、
そうです
ね、でそういった方別にね前も話したんですけどマンスリーシネマトークとかシネマクティフっていう名前を全然使わなくても全然いいんで、うん、どんどんやっていただきたいですし、
うん、
もしそういうのをスタートされてる方がいらっしゃったら、
うん、
こちらにご一報いただけたら、
うん、
僕らからもリツイートなりなんなりでご協力しますんで、
うん、
ハッシュタグシネマクティフ使っていただいて、
うん、
告知していただいたらそれどんどんどんどんリツイートしますんでね、
うん、
僕らは自分らのマンスリーシネマトークだけを別にリツイートしたりとか宣伝するっていうことだけじゃなくて、うん、映画を皆さんで語っていただいて、
うん、
より映画の魅力を深くね、
うんうん、
こう楽しんでいただけたらと思ってますから、そういう活動をされてる方であればどなたのものでも我々でよければ情報を拡散に協力したいと思ってますんで、
うん、
ぜひどんどんコンタクトしていただいてハッシュタグつけてつぶやいていただいたり、あるいはコンタクト出すからご連絡いただければ、
うん、
チェックしてどんどんどんどんやりますんで、
うん、
ぜひいいように利用していただけたらと思います。
そうですね、
はい、ポッドキャストでお話しできることもあればね、コンタクト出すからご連絡いただければ、
はい、
こうやって音源に乗せて配信することもできますんで、うん、なんとか日本全国でねいろんな場所でそういうのが届けばな、
うん、
いいなと思ってますんで、
うん、
はい、ぜひともそういった方気軽にご連絡いただけたらと思います、
うん、
透明心ですかね透明心の 3つのね場所を押さえることができますので、あと何箇所ですかね、
天下統一
までね、もう少しだいぶあります
ね
信長の野望的にね、頑張っていきたいなと思っておりますんで、はい、まあそんな感じで、今月はちょっと短めにはなりますが特別配信はこの辺りで終了したいと思います、
はい、
お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
まこちんと
薬師丸でした。
また来月、4月の1日ですね、2018年4月の1日の収録日、まこちんのコーナーは続編が見た映画日本映画編スライドでまた募集をしておりますので引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。